今日の聖書箇所をお読みします。今日は新約聖書マルコの福音書、マルコによる福音書のこれ7章1節からです。1節から13節です。新改訳聖書では71ページ、新約聖書の71ページです。私は司会者はちょっと目が小さい字が読めないんで口語訳をお読みしますが、マルコによる福音書7章1節から13節お読みします。さてパリサイ人とある律法学者たちとがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そして弟子たちのうちに不浄な手、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見た。もともとパリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をしない。また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をせず、なおその他にも、杯、鉢、陶器を洗うことなくなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんあった。そこでパリサイ人と律法学者たちとはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まないで不浄な手でパンを食べるのですか。イエスは言われた。イザヤはあなた方偽善者についてこう書いているが、それは適切な予言である。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。あなた方は神の戒めを差し置いて人間の言い伝えを固執している。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めを捨てたものだ。モーセは言ったではないか、父と母とを敬え、また父または母を罵る者は必ず死に定められると。そのためにあなた方はもし人が父または母に向かってあなたに差し上げるはずのこのものはコルバン、すなわち備え物ですよと、ですと言えばそれで良いとして、その人は父母に対してもう何もしないで済むのだと言っている。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を無にしている。またこのようなことをしばしば行っている。それでは、スピリットが大切というテーマで三内先生にメッセージを取り付いていただきます。
ありがとうございます。先ほど歌いました賛美歌298番ですね。少し前から私よく賛美歌のことはわからないんですけれども、一曲月の賛美歌として私が選んでいます。でその中で一つ今月のやつとして選んだのがこの298番です。ちょっと古い言葉で書かれているんですけれども、内容は平安あれ私の心よ、主イエスが共にいてくれるから、痛みも苦しみも一生懸命我慢して耐えよ、主イエスが一緒にいてくれるから終わらない悩みはない。2番は平安あれ私の心よ、波風が襲ってくる時も父なる神様の心に任せてしまえ、神様が導いてくださっている、希望の岸がやがてやってくる。3番平安あれ私の心よ、月日が去っていくことなど気にしない、そういう神様の国が、気にしないで済む神様の国がやがて来る。悩み苦しみは永遠に消えてしまう、輝く御顔を仰ぐ命の幸いをやがて受けるようになる、そういう賛美歌です。まだ今月は歌い続けていきますけれども、月日の移ろいなき時、月日が経つことを思い煩う必要のない、 そういう神の国が来るという歌です。今朝不思議なことがありました。私はいつものようにこの街道に来てですね、朝から聖書を読んで祈っていたんです。大体6時ぐらいからこちらに来て祈るんですけれども、いつも7時になったら私たちの礼拝の前に礼拝を持っているコングリゲーション・オブ・メッサイアのセムーさんっていう方が来られます。そしていろいろと、準備をなさるんですね。コングリゲーション・オブ・メッサイアは、ギリシャ正教系の教会なので、いろんな飾り付けをします。布を貼ったり、パンを準備したり、ろうそくを準備したり、それをするために来られるようになりました。去年ぐらいからです。以前からではないんですけども、最近来られるようになりました。なので私はいつも二人でそれぞれの教会のために祈るんです。コングリゲーション・オブ・メッサイアの礼拝のために、そしてニューヨーク日本語教会のために。そしたら今朝ですね、彼が10分ぐらい早く来たんです。6時50分ぐらいに来たんです。ああ早いんだねって言ったらですね、いや今日家に帰ってしたいことがあるので早く来たって。そして早く来るのには別に気にならないんだって言うんですね。じゃあ一緒に祈ろうって言って祈って祈りました。それなので私は聖書を読むのが途中で止められた形になって彼と一緒に祈ったんです。でその後彼はこの準備を始めて、私はここでまた聖書を読んで祈り始めたんですね。その端っこのところにひざまずいて祈り始めました。そうしたらですね、目を閉じて祈っているとある図が浮かんでくるんです。この街道なんですね。でこの街道が浮かんできて、その街道に今皆さんのように座っている方が浮かんでくるんです。遠い昔です。100年以上前から女性の方が何人か座っておられました。そして一生懸命祈っているのが浮かんでくるんです。神様に何ですかこれはって祈ったら、これから私の中に与えられた思いですけれども、これから起こしていくこと、これは双方ニューヨーク日本語教会とコングリゲーションメッサイア両方なんですけれども、それはこれから起こしていくことはあなた方の誠実のゆえではない、聖書に書いてあるんですけれども、あなた方が正しいゆえではない、正しいためではない、あなたが信仰深いためでもない、私が一人一人の命を愛しているから。そして今あなた方がここにいるのは、この街道で今あなたに見せたこの人たちの祈りがあるからだ。だから数とかサイズとか気にするな、そうおっしゃったように私は思ったんです。非常に具体的に何かそういうイメージが入ってきました。不思議だなと思いながら、それはそれで終わったんですね。で祈り終わりまして、私は一旦家に帰って食事をして、それでまたコングリゲーションオブメッサイアの礼拝に来ました。そしてコングリゲーションオブメッサイアの礼拝に来るとですね、始まる前だったんですけれども、一人の女性役員の方が近づいて来られました。でこの方が、実はうちの教会昨日公園に行ったんだというんです。公園に行って、みんなでですね楽しい時を持った、でもね、あの公園今日はバプテストの教会の人が来るらしい、でバプテストの教会の人が1000人ぐらい来るんですって。その公園を100万円ぐらいかけて、1万ドルぐらい使ってですね借り切ってやるんですって。でその話をして、いやー私の教会も成長しないかしらって言うんです。それでですね、私先ほど受けてたここで祈っている時に与えられた神様のメッセージと思われるものを彼女に伝えたんです、なるよって。でもそれは祈りとかというよりも、神様が一人一人を愛しておられるから、人間一人一人を愛しておられるから今から起こることも起こる。そして大事なことは、この教会で今皆さんが座っているように、ここで座って祈った方々がいる。その方々はもう亡くなってますけれども、その方々の祈りが神様によって聞かれていることだと思います。だからサイズあんまり気にしないで、そして自分たちのこともあまり気にしないで礼拝されたらいいですねって言ったんですね。それで私は、最初の賛美だけ出て、私たちの教会のバイブルクラスに参加しました。でバイブルクラスが終わってですね、こちらに来ようと思ったのまだ礼拝続いてたんです。あれ?と思ってですね、 だからまだ続いてたと思って私そこでちょっと待ってて、そして入ろうとしたらデイビッドってあのコングリゲーションオブメッサイアの牧師がスッと出てきたんです。そしてコングリゲーションオブメッサイアの牧師とおうって言って挨拶して、そしたら私は今朝私が与えられたことを今伝える必要があると感じたんです。でデイビッドって言って何って言うから、今朝実は私ここで祈ってたと。そして一人一人覚えて祈ろうとしてたら、なんか頭の中に像が浮かんできた、幻のようなものが浮かんできて、この街道でそこに座っている人たちがいるんだよ。割と年配の方たちが座ってて、そして割といっぱい座ってた。でももう亡くなってるかもしれないって言ったんです。そしたら彼が言ったんです。実は私がこの教会に来始めた10年前、私に神様が言われたことがある。それはあなたがここの教会で礼拝をしていくし、たくさんの人が集まるけれども、それはその人たちの祈りの結果だって言われたって言うんです。その人たちが祈られて今という時がある、だからお前が誇ることがないよ、そう言われたって言うんです。私の朝受けたものと全く同じものを彼は10年前に受けていました。本当に驚いてですね、そうか、じゃあ2人ともですね、感謝して喜んで礼拝を続けていこうって話したんです。皆さんお一人お一人のことは神様本当に知っておられますね。細部までご存知です。病気だとか何で悩んでるとか、何を苦しんでるとか、これから何どういうことで、どういう計画を持っているとか、全部ご存知です。それを改めて教えられました。皆さんはとても大切な神様の存在です。そのことを心にしっかり刻んでいただきたいと思います。一言お祈りしてメッセージの主に入っていきます。主の神様、ありがとうございます。今朝はあなたがビジョンを与えてくださいました。この教会では第一次世界大戦に送っていった人たちがいます。そこで死んだ人たちがいます。その人たちのために祈り、痛いとなって帰ってき、または帰ってこなかった魂のために泣いた命がいます。近い人の病気のために、あるいは近い人の嬉しい知らせのために、ここで何度となく涙と共に祈られた祈りがあります。あなたはそれを全部聞いてこられました。その上でこの街道でニューヨーク日本語教会に私たちが、またコングリゲーション・オブ・メッサイアのに集うアメリカ人の方たちが礼拝できるように導いてくださいました。ありがとうございます。今私たち一人一人はあなたに覚えられています。かつて一人一人が覚えられたように、ここで一人で泣いた人がいるかもわかりません。それを主は見ておられました。その方の祈りにゆえに今私たち今があります。どうぞ自分の命を大切に生きられますように、そして自分の身に起こることを心配しすぎず、神様に任せることができるように助けてください。すべてあなたがご存知です。今からのメッセージの時も導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では今日の聖書の箇所、マルコによる福音書の7章から入っていきます。7章の1節に、さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。彼らはもうイエスキリストのことが気になって仕方がありません。イエスという方はルールを無視するかのように見えるんです。自分たちにとってはそんな人と付き合うなよっていう人のところに出ていくんです。そんな人のところに行って汚れが移ったらどうするんだ、そんな人のところに行って罪が一緒になったらどうするんだと思われるような人のところにイエス様は出ていくんです。で同じ扱いをするんです。大切に扱うんです。これが気に入らない。ルールが、せっかく自分たちが作り上げてきたルールがボロボロになるではないか。神様を大切にしない生き方をしているものはやっぱりダメなものはダメだろう、そういうわけですね。 イエスの周りでは奇跡が起こりますし、病気は治りますし、たくさんの人が集まってきます。そうなるともう悔しくてしょうがないでやってきました。エルサレムからわざわざこのガリラヤの地まで歩いてきたんです。2節、イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。律法学者やパリサイ人たちはきれいにすることを一生懸命していました。別にきれい好きじゃないです。そういう意味ではないんです。聖と俗を分けるということです。聖なるものと俗を分ける、汚れという言い方がありますけれども、汚れと汚れじゃないんですね。汚れ、それを洗うという意味なんです。外に出る、何かに触る、それがひょっとしたら汚れたものかもしれない、神様が望んでおられないものかもしれない。だから家に帰ったら手を洗う、手を洗って食事をする、どこまで洗ったらいいのか、そういう細かいことを決めていました。4節には、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。体を洗うんですね。なんで体を洗うのか。市場に行くといろんな人に会います。ひょっとしたら汚れた人に会うかもしれません。その人にちょっと触ったかもしれない、肩が触れたかもしれない。そうすると自分は汚れているからこれじゃやばいということで体を洗うんですね。そして、杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。この洗うという言葉は洗礼という意味でもあるんです。バプテスマルというんですけども、銅器にその器に洗礼するって、これちょっと嫌味な言い方をしてるんですけども、そんなことはせんだろ普通って言うんです。もうパリサイ人や律法学者っていうのはもともとは神様が喜ばれるように生きたいと思ってたんです。聖なるもの、そうなりたい。でもルールを決めれば決めるほどそっちが優先されて、きれいにしないとダメだっていうのが先に来てしまいました。この律法学者やファリサイ人はイエス様の周りの人たちを見て文句を言いました。それが5節です。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか。汚れた手です。洗わない汚れた手、洗わない汚れた手で食べるんですか。汚れた手だったらいいんですけど、汚れた手なんです。この違いが大きいんですね。聖と汚れ。そしたらイエス様は言われるんですね。6節、イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。700年も前の預言者イエス様のですね、その前の預言者がイスラエルの民を見て言いました。イスラエルの民同じだったんです。守ることばっかり言うんです。神様を礼拝することが大切なのに、礼拝の準備をする、備えをすることばっかり優先するんです。で、周りの人もそんなことばっかり言うから、それを言われる人は神様を礼拝することが後の方に行っちゃいます。格好ばっかり気にするようになるんです。8節、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた、あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがらしろにしたのです、したものです。神様の教えだとか言って守ってるけれども、本当のスピリットは何だ、あなたそのスピリットを失ってしまってるだろうというのがイエス様の言葉です。例えとして挙げられたのが10節からのところです。モーセはあなたの父と母を敬え、 また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって、私からあなたのためにあげられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。大事なことは、命を与えてくれた父と母を愛すること、それが優先なんです。で、神様は、モーセは言いました。でもね、神様を大切にするっていうことは、父や母をもてなす以上に大事にしないといけないこと。これは旧約聖書で言われているんです。新約聖書でも言われています。家族よりも私を大切にせよ。それだったら今言ってくること違うんじゃないのって思われる方いらっしゃるかもしれません。でもこれ順番絶対ずれてはいけないんです。神様にまず行くんです。父や母、母、あるいは家族を後に回してでも神様のところに行くんです。イエス様のところ。神様、イエス様、今私は家族を後にしても神様のところに来ました。私は何をしたらいいですか？そう問うと、イエス様は言われます。あなたとお父さんとお母さんを大事にしなさい。そこから送り出されて大事にします。この順番ずれては絶対ダメなんです。自分がしたい方を優先するのはダメです。それを一旦始めると、あなたは一生涯自分の決断に振り回されます。神様にまず帰る。そしてどうすればよいか。夫を愛せよ。妻を愛せよ。子供を愛せよ。と言われてきます。まあ、こんなことを言っている私が神様を第二にしていたので、妻も子供もボロボロにしてしまったんですけども、本当にどの口がそれを言うかという感じですね。でもそうなんです。そして今日のところ大切なポイントはですね、聖と俗、汚れ。さて皆さんはご自分はどっちだと思いますか？汚れている方ですか？汚れてない方ですか？どちらでしょう？イエス様の前、神様の前にすっと戻れる状態でしょうか？もし汚れた状態だったら清まらないといけないということになりますけれども、イエス・キリストの十字架によってあなたは汚れたものにはなりようがないんです。もうあなたは神の宝物なんです。何をしてたとしても、どれだけ罪深いことをここに今日来るまでにやってたとしても、あなたはもう宝物なんです。これは誰ももう汚れたなんて言えないんですよ。宝物だから、宝物として生きる必要があります。もう汚れてないんだから、汚れてないものとして生きる必要があるんです。パリサイ人たちはそこを勘違いしていました。汚れるんだと。人は汚れるから、それを清めないと神の前に行けないと思っていたんです。でもイエス様は、それをひっくり返されました。どんな人のところにも行って、もうパリサイ人からしたら、こいつらもう汚れて、神から嫌われて呪われていると思っているような人のところに行って、その人と手をつなぎ、手を置き、祈りました。パリサイ人たちからは考えられないことです。汚れが移るから。でもイエス様は、汚れてないって言われるんです。問題は、その人が汚れている生き方を選ぶことが問題なんです。汚れていないものとして愛されて、神の宝物としてあなたはそこにいるんです。なのにあなたは宝物でないかのような生き方をしてしまうんです。私の愛で場合であれば、すぐに怒ったり、私の子供や妻は宝物だったのに、すぐにぶち切れたり、私の思っているように動かない、これはダメだと決めてぶち切れたりしていました。 殴る蹴るしていたんですね。全然宝物として扱っていません。宝物って分かってたらどうするか。もしここに例えば日本の皇太子が来られたとします。天皇の天皇家のですね、皆さんどういうふうに扱えますか。ひょっとしたら気になることをされている、ちょっと静かにしないといけないところでそばにいる人と雑談していた、皆さんだったらどう言いますか。そばに行ってうるさいですよ、ちょっと黙ってくださいって言うでしょうか。あるいはうるさい黙れって言うでしょうか。言わないと思うんですね。私は私の妻や子供を完全に宝物としては扱っていません。うるさい黙れどころか殴る蹴るです。宝物は宝物として扱わなければなりません。あなた自身のこともそうです。スピリットが大切です。大切なことはイエス様がおっしゃっていることは、神の宝物は宝物として扱え。ルールは後、ルールを守るために私たちがあるのではありません。私たち一人一人がまず存在して、その私たちが喜んで感謝して生きられることが神の願いです。そのためにいろんなルールがありますけれども、ルールは後です。あなたが宝物として生きるかどうかは大切なことです。私は思っていました。いや俺はもうこんな性格なんだから、これはもう神様に認めてもらうしかない、こういうもうぶち切れたようなやつなんだから、これは受け入れてよって思ってたんです。とんでもない話ですね。でも私はお前間違ってるよと、お前のせいだよって言われてから、えって思って今来たら今のところまで来ました。7年経ってですね、したらもう前の自分ではないんですね。今もう切れるの気の字も起こらないです。どんだけ嫌なことがあっても心が切れるということがないんですね。誰がどんなことをされても、あこの方宝物、ひょっとしたら事情があるんだな、子供の話を聞いても何か理由があるのかなってまず思うんです。そしたら黙って聞いてみるか、聞くことが多くなってきました。この前お話ししていた方にですね、前私がそうだったって信じられないと言われてしまいました。優しいのに、いや前はひどかったんですよ、私の妻と子供から実際に話聞いていただいたら分かりますけれども、今は宝物を宝物として見ることができるようになりました。今日イエス様がおっしゃっているのもそういうことです。神様のスピリット、神様が私たちに求められたスピリットが最も大切なものです。宝物として生きよう。あなたはどんなことがあっても私の大切な、イエス・キリストが十字架にかかってもよいほど大切な宝、あなたのそばにいる方も家族も友達もみんなそうだ。だから命を大切に生きよう。それが主のメッセージです。お祈りをします。全能の主なる神様、今朝ビジョンを見せてくださってありがとうございました。一人寂しく自分の祈りが聞かれているのかどうかもわからなかったような方たちの祈りも含めて、あなたは全部聞いておられました。そして今あなたの礼拝があるのはこの方たちの祈りのゆえだと示してくださいました。デイビッドには10年前にそれを与えておられました。感謝します。ここにおられるのはみんなだから、どうぞ自分を諦めることがありませんように。私はこんなだからと決めませんように。私たちは本当にあなたの宝物としてあなたと一緒に生きることができます。心穏やかに愛し合って生きることができます。どうぞそのような存在として生きられるように祝福してください。言葉にならない祈りをあなたはご存知です。ここにおられるお一人お一人の言葉にならない祈りを聞いててくださるあなたの皆をあがめます。どうぞお一人お一人が分かるようにお答えください。感謝します。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。 アメン。